やや、これはこれは、先輩じゃないですか。奇遇ですね。なんて。来ちゃいました。今日はお一人ですか？かすみ先輩は最近は来てないんですか？あ、いえ、かすみ先輩、今週ずっとサッカー部お休みしてたので。まあ、それはいいです。先輩、私のこと見て気づくことないですか？髪型を変えたわけでも、背が伸びたわけでもないですよ。あ、わかっちゃいます、わかっちゃいます？あはは、困ったなぁ。出ちゃいますか。にじみ出ちゃいますか、やっぱり。女子力。ねえ、先輩。この間の話の続き。部長さんにしてもらってる。エッチなマッサージの話、今からまたしますから聞いてくださいね。かすみ先輩に負けないように一生懸命頑張ったので、先輩に魅力的に思ってもらえるように努力したので、話が終わったらお返事してほしいです。それじゃあ始めますね。
話の途中で興奮しちゃったら言ってくださいね。前みたく気持ちよくなるお手伝いしてあげますから。この間はネカフェでした時の話でしたよね。あれからも部長さんに協力してもらっていろんなトレーニングをしたんです。例えば部活終わりの誰もいない部室でオナニーの仕方見てもらったりとかですかね。私オナニーってあんまりしたことなかったんですよ。そりゃ漫画とかネットとかで見たことはあるので興味はあったんですけど、自分でしてみてもそんなに気持ちいいって思わなかったので、特別ハマったりってことはなくて、でも部長さんがそれはもったいないって言うんです。毎日オナニーして気持ちよくなっていけるようになれば、たくさん女性ホルモンが出て綺麗になれるらしくて、だから部長さんの前でオナニーの練習したんです。めっちゃくちゃ恥ずかしかったな。黙ってしたかったんですけど、部長さんがちゃんと言葉にして解説しろって言うから、自分のおまんこがどんな状態でどこを触ると気持ちよくなれるのか全部言わされちゃいました。私のことを見て部長さんも興奮するのか、気づいたらオナニー始めてて、シコシコシコシコシコシコって、私の濡れたおまんこをじっと見ながらすごく大きなおちんぽをしごいてて、それでおちんぽがバキバキに勃起したら私の前に立って、いやらしいカウパーでヌルヌルになったおちんぽを顔の前に押し付けてくるんです。言葉にはしないけど、部長さんが何を求めてるのかすぐに分かって、部活終わりでたくさん汗かいてて、すごく濃い男の人の匂いがするおちんぽ、抵抗感は少しあったんですけど、お世話になってるから少しでもお返ししなきゃって思って、アスナの口でお口まんこでフェラチオし ました。前に部長さんの指を舐めたの、あれ、今思えばいい練習だったんですね。こんな感じでしちゃいました。最初はやっぱり上手にはできなかったんですけどね。歯が当たっちゃったりして、部長さんの顔が引きつったりしてちょっと申し訳なかったです。でもすぐにちゃんと気持ちよくできるようになって、飲み込みが早いって言われて嬉しかったです。あ、先輩、ズボンパンパンで苦しそう。言ってくれればいいのに。さあ、おちんぽ出してください。はいはいもうガン立ちじゃないですか。またおててまんこでしてあげますね。恋人でもないのにこんなことしてくれる優しい後輩がいてよかったですね。それじゃあ再会です。それで部長さんのことはなんとか行かせられたんですけど、結局私は行くことができなくて、それからはオナニーが毎日の宿題になりました。毎日夜寝る前にオナニーして、部長さんにその動画送るんです。ちゃんとエッチなトレーニングしてるって、一人でも行けるように頑張ってるって報告するんです。先輩も動画見たいですか？ダメ。その後別の日にはずっと小さい快感を体に与え続けた方が効果が大きいって話になって、ローターってわかります？部長さんが買ってきてくれて、下着の中おまんことクリトリスに当たるようにつけてろって言うんです。もちろん平日学校にいる間ですよ。さすがに変態チックだし、みんなにバレたら恥ずかしいから嫌だって言ったんですけど、そういうスリルとかも綺麗になるのにプラスの効果があるって真剣に言うから、それにローター試しにちょっと使ってもらったんですけど、結構気持ちよかったので、まあいいかなって思って、それで朝からつけて授業を受けてみたんです。1限目2限目って時間が過ぎていって、ドキドキしながら待ってたのに全然ローターが動かなくて、あれ、部長さんもしかして忘れちゃったのかな、壊れちゃったのかなって思ってたんですけど、3限目でした。いきなりスイッチが入って、ちょうど私、先生に当てられて板書してた時だったんです。最初、一番強いんじゃないかってくらいの振動が来て、私、ローターつけてることほとんど忘れてたので、びっくりしちゃって、あっ、あっ、あっ、って、エッチな声上げながら倒れないように、黒板に寄りかかっちゃいました。その後も腰ガクガクさせながら必死で板書して、男子たちエッチな目で私のこと見てたな。 その後も部長さん、不意打ちでスイッチをしてくるんです。私、ずっとドキドキしてて。一日中、何度も何度もローターの刺激に意識持っていかれちゃって。エッチなことしか考えられなくて、放課後になる頃には下着びしょびしょになっちゃいました。濡れてて気持ち悪かったから、それ脱いでマネージャーしてたんですけど、部活終わりにノーパンなの部長さんにバレちゃって、勝手にローター外してたこととノーパンは女子力低いってって怒られちゃって、その日は遅くまで部室で二人っきりで補習してもらいました。え？何してたか？メラチオの特訓。おちんぽを喉奥までくっぽりくわえられるように何度もディープスロートしたり、男の人が喜ぶ礼儀作法、ザーメンを口の中でちゃんと受け止めて、口の中で唾液と混ぜてお見せしてから飲み込むこととか、射精後はノンハンドでお掃除フェラをしたりとか、それともっとたくさん絶頂するための特訓、おまんこを刺激に慣らす息癖をつけるための特訓もしました。部長さんの指で G スポットを開発してもらったり、勃起したクリトリスと乳首をギュギューっていじめてもらったり、行くたびに部長さんが褒めてくれるので頑張れました。あ、ローターなんですけど、それから毎日つけてるんですよ。もちろん。想像しちゃいました。下着一日に何回も取り替えないといけないから大変なんです。でも部長さんに言われてるから仕方ないですよね。え？もう会わない方がいい？どうしてそんなこと言うんですか？部長さんの悪口なんて言わないでください。先輩、部長さんのことよく知らないじゃないですか。そりゃちょっとエッチなところはありますけど、本当にいい人なんですよ。先輩とのことうまくいくように応援してくれてますし、この間もそれで。意地悪なことを言う先輩にはこうです。うん。おててまんこくちゅくちゅ、おててまんこくちゅくちゅ。どうですか、おててまんこ。前よりずっと上達してませんか？かすみ先輩とどっちが上手ですか？びっくりした顔してますね。はい、知ってますよ、もちろん。私、なんでも知ってるんですよ。ほーら、シコシコ、シコシコ、シコシコ、シコシコ、シコシコ、シコシコ、シコシコ、シコシコ。気筒をなでなでされながら、根元からキューってしごかれるの、たまらなく気持ちいいですよね。まだ言っちゃダメですよ。先輩に本当に聞かせたい話、これからなんですから。何の話かというとですね。その、前に言ったじゃないですか。女子力を上げるには、エッチなことをするのが一番いい。それで、はい、しちゃいました。 か？セックス。はい、あのセックスしちゃいました。
あ、ショック受けないでくださいよ、先輩。
先輩のために私頑張ったんですから。
私が女子力上げて魅力的になったら先輩も喜ぶし、それに部長さんにいろいろ教えてもらってエッチなテクニックを覚えた方が先輩とするときにもいいかなって、そう思ったんです。
なんて言い訳ですけどね。
本当は処女は初めては先輩とって思ってたんですよ。思ってたんですけど、この間はどうしてもエッチな気持ちにブレーキが効かなくなっちゃって、先輩に悪いなって思いながら自分から本番セックスしてくださいってお願いしちゃいました。
その話聞いてくれますか？
先週末のことなんですけど、特に予定もなくて家でテレビ見たり掃除したりして時間潰してたんです。そしたら部長さんから急に連絡が来て、どうやら体調を崩してしまったらしくて、タイミング悪くご両親とかも不在にしてたみたいなんです。それで看病を頼める人が他にいないから私に連絡してくれたみたいで、特に用事なかったし、そんな風に頼られたら断るわけにもいかないじゃないですか。栄養ドリンクとかお野菜とか行きがけにいくらか必要なもの買って教えてもらった部長さんの家にお邪魔しました。男の人の家に行くの初めてだったから少し緊張しましたけど、部長さんがいつもの調子で優しく出迎えてくれて、聞いてたよりはずっと元気そうでほっとしたな。そんなに長居するつもりはなかったんです。おかゆとか簡単なものだけ作ったら帰ろうと思ってたんですけど、部長さんがちょっと話そうっていうのでお部屋に上がらせてもらって、しばらくは部活のこととか夏休みのこととか他愛のない話をしてたんですけど、最近は部長さんと一緒にいるときはいつもエッチなトレーニングをしていたので、当然その日もそういう雰囲気になったんです。ただ部長さんも体調が良くなかったので代わりにって提案されたのが、その先輩も見たことあると思うんですけど、アダルトビデオだったんです。最近のすごいんですね、モデルさんかなってくらい綺麗な女優さんがいっぱい出てて、エッチなことをたくさんしていて、部長さんがベッドで横になっている間に女優さんの仕草とかテクニックとか自分で見て勉強することになったんです。何本も見ちゃいました。汗だくになりながらひたすら欲望のままにセックスするやつとか、エステ中にマッサージ師さんにいたずらされてそのまま流れで侵されちゃうやつとか、エッチな衣装を着てマゾの男の人に逆痴漢しちゃうやつとか、どれも女優さんすごく気持ちよさそうで、雰囲気も表情も声も全部がエッチなんです。見ていたら私どんどん興奮してきちゃって、おまんこも勝手に濡れてきちゃって、後ろのベッドで部長さん静かに寝息立ててるのに
初めて上がった男の人の家でダメなのにって思いながら我慢できなくなっちゃって、はい、オナニーしちゃいました。女優さんが画面の中で乱暴にピストンされてめちゃめちゃになっているところ、刈り高のある極太濡れてかチンポを強引に喉奥までいまらちをされているところ、男の人が射精した後に無理やりしごいて潮吹きさせてるところ、初めて見るアダルトビデオ全部が全部エロすぎて、最初は声を抑えてたんですけどすぐに声漏れちゃって、下着脱いで大股開きのオナニーしちゃいました。最近は毎日夜してたから自分の気持ちいいところもう覚えてて、膣奥まで指入れて自分で気持ちいいスポットをグリグリしながらクリトリスも優しく撫でて、すぐに快感で頭ぼーっとしてきて、多分あの時ビデオに負けないくらい愛液のピチャピチャ音響いちゃってたと思います。あとちょっとで行く、行きそう、部長さんの部屋だけどいいのかな、いいよね、行ける、あ、行く行く行く行くって思ってた時に後ろからふっと手を押さえられちゃって、振り向いたら部長さんが微笑んでて、何も言わずにガチガチに勃起したおちんぽを見せてくるんです。そんなの直前までエッチなビデオ見てて、行く直前で邪魔されて我慢できるわけないじゃないですか、理性なんてそんなのあるわけないじゃないですか。はしたなく部長さんのおちんぽにむしゃぶりついちゃいました。こんな感じだったと思います。おちんぽおちんぽおちんぽかっこいい、おちんぽおいしい。部長さんに頭撫でられながらどうされたいのって聞かれて私自分でもびっくりするくらいの猫撫で声で言っちゃいました。おまんこハメハメして行かせてくださいって。あ、ごめんなさい先輩、先輩に悪いなって思いながらしたってさっき言いましたけど、そういえばあの時先輩のこと1ミリも考えてませんでした。部長さんのおちんぽ入れてほしい、セックスがしたいって頭の中それだけでした。それっぽい嘘ついちゃってごめんなさい。それでそれで初めてで処女なのでベッドの上で優しく正常位でって思うじゃないですか。ふっ、獣みたくバックで処女膜破られちゃいました。壁に手をついて腰上げてってぼーっとしてたので言われた通りにしてたらいきなりズドンって。先輩には告白しますけど最初の挿入で行きました。部長さんもさすがに気づいてなかったみたいなんです。それはそうですよね、初セックスの初挿入で絶頂しちゃう女の子なんているわけないですから。その後もガンガン後ろから攻められました。 ギシギシギシギシパンパンパンパンって、それが声も上げられないくらい気持ちよくて、一回言ってるのに感度が全然下がらなくて、おまんこ敏感すぎておちんぽが抜かれたり入ったりする動きの一つ一つがありえないくらい気持ちいいんです。私、部長さんに何聞かれてもあーとかうーしか言えなくて、結局その後バックで3回行くまでガン付きされちゃいました。体位を変えて続きは正常位でした。部長さんの筋肉質な体で上からグッと押さえつけられて、腰と腰をグッと密着させた状態で小刻みなピストン運動、気筒で G スポットをトントントントンって優しくノックされながら、首筋とか耳とかたくさん舐められて、気持ちいいのが止まらなくて、それでまた行っちゃいました。始まって小1時間くらい経った頃かな、行き過ぎで体の力が抜けちゃった私に部長さんが優しく囁いてくれたんです。やっぱり本番セックスが一番女子力アップにいいから、今後はこれで頑張っていこう、頑張れば先輩も振り向いてくれるよって。私もう頭の中変になってたから、何も考えずにコクコクうなずいて、それで正常位で顔の距離も近かったので、流れでキスしそうになったんですけど、それはきっぱりお断りしたんです。キスはファーストキスは好きな人とって決めてましたから。なんて処女は部長さんに捧げちゃいましたけどね。その後は私の体力が戻るのを待ってたんですけど、全然ダメで、結局部長さんが一回行ったら終わりってことになって、お互い汗まみれになりながらベッドの上でパンパンパンパン、体位を何度も変えてパンパンパンパン、部長さんが興奮するようにお願いされて、いろんなエッチな言葉言わされちゃいました。おちんぽ様が射精するまでに何度も言っちゃう早漏雑魚まんこでごめんなさいとか、ザーメンください部長さんの特濃こだね汁をアスナの赤ちゃん部屋に全部注いでくださいとか、キスはダメだけどおまんこは使い放題だから、これからは毎日セックストレーニングしてくださいとか、あとあと先輩と付き合えた後もフリーオナホとして可愛がってくださいとか。安心してください、最後のは本気じゃないですよ。でも部長さんすっごく興奮してくれて、最後は正常位のまま私の腰をがっしり掴んで、無呼吸ピストンでパンパンパンパン、そのまま仲出しされちゃうんじゃないかって勢いで、行く行く行くって言いながらガンガン激しいストロークで腰振って、ゴムなんてしてなかったからドキドキしちゃいましたけど、ギリギリでおちんぽ抜いて私の顔に濃いプルプルのザーメン出してくれました。あ、行きそうですか先輩。いいですよ、話の切りもいいので言ってもらってリードしてあげますね。シコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコ、いけいけいけ、 射精しろ、出せ、ザーメン出せ、出せ、出せ、出せ、行け、行け、行け、行け、はい。
ピュー、ピュー、
ピュー。
うわ、たくさん出してくれましたね、先輩。
よかった。先輩が気持ちよくなってくれて。床に飛び散っちゃいましたね。あとで掃除しないとですね。それでどうでしたか、先輩。私いっぱい頑張りましたけど、先輩にとって魅力的な女の子になれましたか。
告白のお返事聞かせてほしいです。
どうですか？私じゃダメですか？やっぱりかすみ先輩が好きですか？
え？私のことが好き？付き合ってほしいって。え？え？本気で言ってます？
私、たくさん頑張って、恋人でもない部長さんと恋人以上にエッチなことたくさんして、こんなこと報告しても先輩に嫌われるだけじゃないかって思いながら、今日も結構過激なことをたくさんお話ししましたけど、そんな私でも先輩はいいんですね。先輩、
先輩、最低です。試すようなことをしてごめんなさい。嘘をついてごめんなさい。でも心底軽蔑しました。先輩は最低です。私、この間見ちゃったんです。聞いちゃったんです。先輩がかすみ先輩に告白してるところ、すぐに立ち去ったので、その後のことは細かくは知らないですけど、でもかすみ先輩と付き合ってるわけじゃないみたいですね。もしかして振られちゃいました？かすみ先輩がダメだったから私でもいいやって。さっきの告白はそういう意味ですよね。ああ、最低です。先輩も私も信じてたんですよ。私がああやって言い寄っても、先輩はもうかすみ先輩を選んだんだから、私のことはきっぱり断るだろうって。それなら私が好きになった優しくて素敵な先輩だから、悲しいけどこの恋は終わりにできたのに。それなのに先輩は、女なら誰でもいい、そういうことですよね。言い訳しないでください。これ以上喋らないで、声も聞きたくないです。これからのことはかすみ先輩とちょっと相談します。文芸部にこのまま残るかも考えます。それじゃあ先輩、さようなら。